はい、はじめましての方は、はじめまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラー賞、民老の御霊の映画表、本日も始めていきたいと思います。はい、本日ですね、批評する映画は、まあ、結構ですね、映画ファンに とっては話題作になっていると思うんですけども、まあ、この前見てきた映画なんですけども、PK というですね、インド映画についてちょっと今回はお話ししてみようと思います。非常に面白かったもんですから、こっちについて話したいんですけども、その前にですね、おとついですかね、はい、日曜日にですね、ごめんなさい、土曜日ですね、土曜日に見てきた映画なんですけども、まあ、公開されて間もなく見たですね、ブリジット・ジョーンズの日記というですね、作品の、最新作であるですね、まあ、3作目に当たるんですけども、ブリジット・ジョーンズの日記、ダメな私の最後のモテ期というですね、映画についてもですね、お話ちょっと軽くしたい、みたいと思います。はい。で、これですね。まあ、現代がですね、ブリジット・ジョーンズ・ベイビーということになってまして、まあ、ブリジット・ジョーンズの赤ちゃんですね。はい。ついにブリジット・ジョーンズにですね、子供ができると。まあ、それに関わる、大騒動っていうのを描いた、まあ、コメディ映画なんですけども、まあ、このシリーズですね、ご存知ないことのためにですね、まあ、簡単に話しますとですね、まあ、海外のお下品コメディなんですけども、まあ、海外というかイギリスですね。原作がイギリスでですね、まあ、出版されたもんですから。で、まあ、ブリジット・ジョーンズの演じるですね、そのレネ・ゼルビガーですね。で、彼女はアメリカ人、ご存知のアメリカ人なんですけども、まあ、他のね、俳優、まあ、コリン・ファースとか、ね、あとヒュー・グラントとか、まあ、そこら辺はイギリスの俳優を使ってですね、まあ、作られたイギリス映画のシリーズなんですけども、ですね、まあ、まずちょっと愚痴になるんですけど、まあ、海外のね、コメディ映画ですね、特にこういうお下品なコメディ、まあ、ちょっとおしゃれな感じとか、ね、そういった感じのコメディじゃなくて、もう、ものすごくね、なんていうか、ちょっと下品さを前面に出した、まあ、コメディってあるじゃないですか。特にアメリカンコメディとかは非常にそこら辺が顕著な作品が多いですけど、まあそういった作品がですね、まあ日本でやはり相変わらず見づらいっていうのは非常に嘆かわしいなぁと思いますね。はい。ブリジット・ジョーンズの日記ぐらい、本当にビッグタイトルにならないと、まあ私今香川に住んでるんですけど、まあ香川県とかではなかなか見れないもんですからですね、やっぱり大阪とか東京とかやったら、やっぱりね、そこら辺はいろんなですね、アメリカンコメディとか、ブリティッシュコメディとか、いろいろ見れるんでしょうけど、なかなか、地方都市とかでは見れないっていう状況はですね、本当にちょっと悲しいなと、まあ思うんですけども。まあまあ、そんな中でもね、そのブリティッシュ・ジョーンズみたいな作品が公開されるのは、今非常にだから、私みたいな、ね、ちょっとコメディ好きにとってはありがたい、状況ではあるんですけども。はい、まあそんな感じでちょっと愚痴ったところでですね。はい。でですね、まあ、このブリジット・ジョーンズの日記というシリーズ自体なんですけど、まずですね、これ一作目がものすごいメガヒットしたんですね。はい。ブリジット・ジョーンズの日記という、ブリジット・ジョーンズ・ダイアリーっていうのが、作品がありまして、で、主人公はですね、まあ、女性が主人公なんですけども、レネ・ゼベリが演じるのが、まあ、少しですね、ちょっとぽっちゃり型で、で、まあ、仕事の要領とかもですね、あんまりいいとは言えない女性なんですけども、こういろいろですね、まあ災難とかいろいろ降りかかるんですけど、まあそれに対してものすごく必死にですね、頑張っていくっていうですね、そのブリジットっていう女の子の、姿に非常に共感をみんな覚えたんで、バーンと大ヒットしたんですね。だからすごくね、等身大のキャラクターで、ね、そのすごく綺麗な女性ね、が主人公とかじゃなくてですね、まあちょっとやっぱり観客目線に近いというかですね、やっぱダメダメなところもある。っていうか、ダメなところは非常に多いんですよね。このブリジット・ジョーンズって、一作目で出てきた時からそうなんですけど、お酒大好き、タバコ大好きなんですよね。はい。だからすごく、ね、そこら辺は堕落しきった生活をしてる女の人なんですけども、まあそこら辺で非常になんか、観客目線っていうことで親しみやすかったんでしょうね。まあそこら辺で大ヒットしたんですね。はい。あまりにもそのブリジットっていう女の子が頑張るんやけど、なかなか報われないと。で、無様な姿を晒してしまうんですけど、それがやっぱりちょっと、ね、面白おかしいんですよね。悲しつつも、ね、悲しいんですけど、そこら辺がちょっと面白いと。そこら辺で、そういう要素があったんでヒットした作品がブリジット・ジョーンズの日記だったんですね。はい。で、まあ、主役がレネ・ゼブリカって言いましたけど、まあ、そこら辺のキャスティングがとにかくですね、素晴らしかったんですね、あと。はい。ね、ブリジット・ジョーンズ役にレネ・ゼブリガーが、当てられまして、ね、ここら辺は結構あれだったらしいけどね、バクチだったらしいですけどね、そのレネ・ゼブリガーっていうのはアメリカ人なんで、なんでね、イギリスの小説の主人公をですね、アメリカ人が演じるんだっていうことで、もちろんそういう批判はあったんでしょうけど、まあ実際演じてみたらもうね、 ブリジット・ジョーンズは彼女以外にはありえないだろうっていうですね、本当にハマり役だったんですよね。はい。で、そのブリジットの相手役ですね、彼氏役になったのが、その、まあ、最初はですね、非常にいけすかないですね、堅物野郎みたいな感じで映画の中で出てくるんですけど、だんだんとですね、そのキャラクターのですね、まあ、高潔さっていうんですかね、が明らかになってくる、マークっていう男がいるんですけど、まあ、彼にですね、そのまあ、もう今やアカデミー賞俳優になりましたけど、コリン・ファースですね、はい。これ一作目の時は非常にまだ若かったですけども、はい。で、もう一人いるんですね。そのこれ、このブリジット・ジョーンズの日記っていうシリーズは、まあ、ぶっちゃけ女性向けなコメディなんで、やっぱりその、一人の女性を複数のイケメンが取り合うっていう構図になるんですよ。はい。でも一方は、まあ、コリン・ファース演じるそのマークっていうですね、そういった、まあ、弁護士なんですよね。はい。で、もう一方がそのブリジットのですね、上司役なんですけども、まあ、ものすごいこのキャラクターが透け込まし野郎なんですよね。もう本当にですね、女の子をとっかいひっかいしてるようなですね、まあ、はっきり言って、なんていうか、ジゴロな男なんですけど、まあ、その男役に、その、まあ、ダニエルって役なんですけど、彼を演じたのがヒュー・グラントだったんですよね。はい。で、やっぱヒュー・グラントね、やっぱこのブリジット・ジョーンズの日記でものすごく、人気を高めた気がしますよね。すごく軽薄な男っていうのを演じて、このヒュー・グラントって言ったら本当に不思議だと思いますね。そのブリジット・ジョーンズの日記とかそういったシリーズではとかね、この前公開された映画もそうでしたな、あのリライトっていうですね、まあ、なかなか、それなりに面白いコメディがあったんですけども、まあ、そういった映画の中ではものすごくですね、なんていうか女性泣かせというかですね、女性をまあ、とっかいひっかいしては、捨てているというですね、ただそのすごくイケメンでハンサムやから、まあ、女性には困らないっていうですね、そういったキャラクターを演じることもできれば、そのまあ、ラブアクチュアリーというですね、まあ、非常に大ヒットしたあのまあ、これからの季節にもぴったりですけど、クリスマス映画がありますよね。あれでそのイギリスの首相を演じたじゃないですかね。あの方ではなかなかですね、そのまあ、自分のですね、首相官邸にですね、まあ、で働いている女性のことが気になるんやけども、なかなか声をかけれないみたいなですね、まあ、非常になんていうかちょっとまあ、勇気は持てないですね、まあまあ、ある意味そのイケてない男性みたいなのを演じたんですけど、まあ、そういったのもぴったしなんで非常に不思議なんですね。なんていうか臆病な恋に臆病な男性も見事に演じれるし、そういった女性をすぐに捨ててで、まあね、もう女性で遊んでるみたいなんですね。そういったものすごくね、透け込まし野郎も演じれるっていうのはなかなか稀有な才能の人やなと思うんですけど、まあ、とにかくそういった人は、そのもう一人のブリジットに寄ってくる男性ダニエルっていうのを演じてたんですよね。まあ本当にここら辺の配役がぴったしだったんですよね。はい。だからそこら辺もあってヒットしたと思うんですよね。はい。でこのブリジット・ジョーンズの日記っていうのははっきりでまあラブコメなんですけども、まあストーリーはね本当に単純な三角関係なんですよ。毎回毎回三角関係なんですよね。はい。ブリジットっていうまあ言うたら結構このですね、適齢期の女性が、まあ、異なるですね、全くタイプの違う男性から、好意を寄せられると。で、どっちを選ぶのかみたいな話なんですね。まあ、非常によくありがちな話なんですけど、これですね、元ネタっていうのがありましてですね、はい、ブリジット・ジョーンズの日記には。で、まあ、ぶっちゃけ言ってしまうと、その、ジェーン・オースティンっていうですね、その、イギリスの、作家、言いますよね、大作家、古典と、もう古典ですけど、はい、の名作であるですね、その、まあ、傲慢と偏見ってあるじゃないですか、プライド&プレジダイス。はい。最近ね、コマと偏見のゾンビっていう映画が公開されたりして、そこら辺でもご存知の方いらっしゃると思いますけど、あと、前、キーラ・ナイトレ主演でね、映画化もされてたと思いますけど、まあ、これ本当にイギリスのですね、まあ、傑作小説、まあ、古典小説なんですけど、まあ、この小説は、まあですね、まあ、一人の主人公が女性が主人公なんですけど、まあ、その女性がですね、その結婚できるかできないか、っていうのを、まあ、ね、一人の女性の、まあ、姉妹とかいっぱい出てくるんですけど、そういうのを描いてるんで、その、まあ、当時イギリス、まあ、というか、まあ、当時のその、昔のイギリスっていうのは、本当に女性は、結婚できるかできないかっていうのは非常に大事な問題だったんで、まあ、今もある程度大事な問題な人はいらっしゃると思いますけどもですね、やっぱり婚活とは、ね、いろいろありますから、なんですけど、まあ昔は本当に大変やったんですよね、そこら辺がね。結婚できなかったら本当にもう、その後ですね、その、なんていうか、本当にオールドミスとして暮らしていくしかないっていう、そういった世界なわけですから、まあ本当にね、 いい男性と出会えるかどうかっていうのは本当に重大な問題だったんです、ですけどですね、そこら辺のですね、まあ、言うたら婚活話の、昔の婚活を、ね、描いた映画なんですけど、まあ、それの現代版なんですよね、ブリジット・ジョーンズっていうのははっきり言って。はい。で、まあ、もう本当に、まあ、見た通りというかですね、まあ、コリン・ファース演じるのはですね、その、マークっていう男なんですけど、彼の、名字がダーシっていう名前なんですよね。はい。で、これ、高慢と偏見のですね、その、ダーシっていう男がですね、その、まあ、最初はですね、なんていうか、その主人公の女性の一家から見ると、なんかものすごくですね、プライドが高くてですね、高慢チキな野郎だと思ってたら、実はものすごくですね、まあ、清廉なというかですね、気高い、まあ、プライドなんですけど、プライドが高い男なんですけど、ものすごくですね、なんていうか、ジェントルマンだったっていうことがですね、人を見下してるだけじゃない、気高い人物だったっていうのがわかるっていうキャラクターなんですけど、だから、そこら辺がコリンファースとキャラクター性が全く同じなんですよね。ですから、まあ、そのね、高慢と偏見を元にしてるっていうのはまあ、その通りなんですけど、やっぱそういった、古典をですね、現代版に持ってきてるっていうのは、やっぱり普遍的な面白さがあるっていうことですから、ね、やっぱり古典小説、古典っていうのは面白いから現代まで残ってるわけで、面白くなかったらやっぱ消えちゃうわけですよね。はい。だから、ね、そこら辺が、やっぱ今見ても楽しい、恋愛物語っていうのをですね、やっぱ抑えてるわけですね。その、今回のですね、ブリジット・ジョーンズの日記っていうのは。はい。でですね、まあ、これ、今回見たのが3作目なんですけど、で、2作目があったんですよね。これ、ブリジット・ジョーンズの日記の、その、ちょっと放題忘れちゃってたんですけど、現代がその、The Edge of the Reason っていうタイトルですね。はい。で、こういった映画があったんですけど、で、これはですね、まあ、ぶっちゃけ個人的な意見なんですけど、まあ、はっきり言って1作目のですね、なんか遺産を叩く、いずぶしただけの作品っていうのが、まあ、私の意見ですね。はい。一作目でですね、面白かった要素っていうのはですね、もういろいろ詰め込まれてるんですよ。はい。ただ、その他の新しい要素っていうのが、ことごとくつまらない。まあ、例えば海外ロケとかね、その、確かアジア方面で、その、タイかどっかにブリジットが行くっていうですね、その、ヒュー・グラント演じるですね、そのダニエルっていうですね、いい加減な男に、まあ、誘われてですね、海外かどっかに行って、その、まあ、バカンスを過ごすっていうシーンがあるんですけど、まあ、本当にそのぐらいでですね、まあ、あとは本当に、一作目の面白かった要素ばっかりなんですよね。例えば一作目でそのブリジット・ジョーンズがですね、ブリジットがものすごくですね、なんか、どぎついシーンなんですけど、お尻がドアップになるシーンがあるんですよね。テレビのリポーターかなんかで、働いててですね、で、なんか、その、レポートでですね、その、どっかから滑り落ちるかなんかそういったシーンやったと思いますけど、そこで、カメラに、その、ブリジットのお尻がドアップになるっていうですね、シーンがあって、まあ、非常に面白かったんですけど、これを2では本当にそのまま使ってたりするんですね。はい。あとは、その、ね、マークっていう男とダニエルっていう男が一作目でですね、そのブリジットを取り合うというかですね、雪の中ですよ。本当にですね、真冬のですね、雪の中でですね、殴り合いの喧嘩をするっていう大の大人がですね、はい。相手、お互いですね、その、どっちがですね、ブリジットにふさわしいか勝負だみたいな感じでですね、雪の中で殴り合いするっていうバカバカしいシーンがあるんですけど、これ本当に爆笑シーンですけど、はい。まあそういったシーンがあるんですよね。で、まあ2作目でまた同じことをしてるんですね。確か噴水かなんかでですね、殴り合うっていう。まあね、本当に、ここで殴り合うのみたいなですね、シチュエーションも全く一緒ですし、やってることが本当に1作目の焼け直し、で、まあテンポもそれほど良くないっていうのでですね、まあ2作目は正直、まあ評価も低いですね。で、私もそれほど、面白くないなぁと。てか、まあ、一作目あってからこその、まあ、二作目何度か持ったんだろうなっていうイメージだったんですけども、はい。でですね、今回、三作目ですね。はい。で、三作目はですね、本当に今回の映画は、バランスが非常にそこら辺が良かったと思いますね。はい。なんか単にその一作目の、まあ、いわゆる名場面ですね。それをそのまんまそのトレースするわけじゃないんですけど、本当に以前のですね、懐かしい、いつものブリジットが見れると。はい。見た目はですね、確かにもう、ね、レネ・ゼルイガーがもう40歳後半ですから、まあ確かに見た目的にはもうかなり老けちゃってるっていうですね。あと、そのブリジットならではのそのぽっちゃり型っていうことですね。そこら辺の要素っていうのはちょっと抜けてるんですけど。 まあ、そういったのも含めてですね、あの時のブリジットがその、まあ、40何歳になった時っていうのをですね、非常に説得力がある形で見せてくれてるんで、そこら辺はですね、まあ、ファンだったら納得の出来なんじゃないのかなと個人的に思いますね。はい。で、今回はですね、その1作目と2作目でですね、まあ、ブリジットをそのコリンファースから取ろうとする、ですね、彼氏役をやったその、ヒュー・グラントはですね、今回はもうほとんど丸々お休みで、まあその代わりに登場するのが、その、彼氏役ですね、まあ三冠関係ですから、毎回。まあ、で、コリンファースと、コリンファースがその、ブリジットにね、恋焦がれててですね、まあそこら辺は引き合ってて、で、そこに邪魔虫と入る男がいるんですよね。はい。で、今回それを演じるのが、その、パトリック・デンプシーっていうですね、男優さんですね、非常にイケメンで、まあ、ヒゲとかちょっと蓄えててね、ダンディーな感じの男性なんですけど、まあ、この彼が演じるのがジャックっていう男なんですけど、いわゆる IT 億万長者なんですよね。その、婚活サイトですね。婚活サイトを経営してて、それで一発当てた男なんですよね。で、アメリカ人でですね、まあ、非常にお金持ちっていうことで。で、コリン・ファースはですね、まあ、人権弁護士なんですよね。これはワンからずっと共通してるんですけど、人権のために戦う弁護士ということで、まあ、言うたら二人のエリートからですね、まあ、相変わらず、ブリジットはですね、恋を寄せられるっていう、まあまあ、いつもの通りのですね、まあ、都合いいなっていう話ではあるんですけども、はい。で、まあまあ、本当に、あらすじは本当にその通りなんですよ。はい。まあ、実際ですね、3にどうやってやるんかなってのは思ってたんですよね。っていうのも、その、ブリジット・ジョーンズの日記2でですね、物語っていうのは完全に閉じちゃったんですよ、一回。はい。っていうのも、その、まあ、一作目、最初のブリジット・ジョーンズの日記は、まずその、ブリジットとマークっていうですね、その弁護士さんが結ばれるまでやったんですよね。はい。で、二作目は、そっからですね、マークと結ばれたはいいんですけど、なんかね、ブリジットはですね、やっぱり、ドジな女の子なんで、その観客にね、その、まあ、感情移入しやすいキャラクターなんで、ドジで、ドジっ子なんですよ。で、すぐ早合点してですね、してしまって、間違ったり恥かいたりするんですけど、で、そのせいでですね、その、なんていうか、自分はマークにふさわしくないんじゃないかとかですね、早合点したりして、どんどんその、まあ、一人芝居なんですけど、結局マークはちゃんとブリジットのことを愛してるんですけど、ブリジットが、実はもう彼は私のことを愛してないんじゃないかとか、勝手に思い込んでですね、右往左往する。で、まあ、ただそれが最終的に、ま、映画ですから、誤解が解けて、二人が結ばれて、まあ、ほとんど、まあ、次は結婚するだろうみたいな感じで終わったんですよ、2はですね。まあ、ハッピーエンドやったんですけど。で、それでまた、三作目でどうするんかと思ったんですよね。もう結婚しかないやないのかと思ったんですけど、なんていうか、マークはですね、すごく仕事人間やったらしくて、ブリジットをほったらかしにしちゃったと。で、それでですね、ギクシャクして、なんか何年も、8年とか言ってたと思いますけど、劇中で。8年かなんか付き合ったけど、結局別れてしまってですね。で、マークは他の、女性と結婚しちゃってですね。で、ブリジットは、確か43歳ですかね。43歳のその誕生日を一人寂しく、祝っていると。まあ、ここら辺ね、ワンのオープニングのね、その、と丸々同じなんですけど、やっぱりね、名シーンなんで、何回見ても面白いんですけど、ブリジットが惨めすぎるんでね。はい。まあ、そういったシーンがあるんですよね。はい。で、まあ、そういったオープニングなんですけども、でですね、ブリジットは43歳になりましたと。で、そのテレビのですね、そのテレビ局で働いてる、まあブリジットは作り手側なんですけども、そのまあいわゆるディレクター側ですね。で、ディレクターチェアに座ってですね、そのまあ報道番組とかのですね、そのまあプロデュースというかそのディレクターをしてるんですよ。はい。で、そのね、レポーターにいろいろ指示を飛ばしたりしてるんですけど、で、その女性のレポーターがですね、そのブリジットの今現在3作目で出てくるその親友みたいなキャラクターでしてですね、まあ妙齢の女性なんですけど、30歳後半ぐらいの女性で独身なんですよね。でもうブリジットも43歳になりましたと。で、これからはなんかですね、快楽に生きるんだといきなり思いついてですね、で2人でその音楽フェスに行くんですよね。そのレポーターのその親友と音楽フェスに行くと。で、そこでですね、まあ なんというか、息づりのセックスをしてですね、まあ、その相手役はそのパトリック・デンプシー演じるジャックっていう男性なんですけどね。はい。まあ、その時はその全然主情とか知らないんですけど、で、まあまあ、まあ、その晩一緒にですね、まあ、本当に会ったばっかりなんですけど、まあ、セックスして、で、その後別れちゃいましたと。全くね、連絡先も交換せずに別れちゃって、で、その後にそのマーク、ですね。ずっと長年付き合ってたけど別れちゃった。1から2からずっと続いてたですね。相手役のコリン・ファースと再会するんですよね。で、まあ、名付け親になるかなんかそういった風習がね、イギリスとかアメリカとかはもちろんありますけども。その教会の場でですね、再会して。で、コリン・ファースは実はその奥さんと結婚してたんですけど、まあ、離婚調停中なんですよね。はい。ちょっと恋愛が、そのね、結婚生活がうまくいかなくて、まあ離婚すると。で、やっぱり俺はブリッジと君が好きなんだっていうことでですね。で、まあその晩やっちゃうと。ね、ただブリッジは、その、結局私たち8年も付き合って破局したじゃないと。だからもうあなたと付き合ってももう私たちダメだと思うのっつってですね。まあ一晩やって、まあ去るんですよね。はい。で、そんなことしてたら、子供ができちゃったと。で、妊娠のですね、そのタイミングからして、どっちの種かわかんないと。パトリック・デンプシーの種なのか、ね、コリン・ファーストの種なのか、それがちょっとわからない状態だと。で、果たして、どちらがブリジットの夫というかですね、ブリジットのお腹の子供の父親になるのか、もしくは父親なのかっていうですね、まあそういった、映画になってるんですよね。まあ、それが、まあ、基本設定で。まあ、あとは本当に1作目、2作目と同じですね。はい。まあ、ブリジットを、その、2人の男性がですね、いや、俺の方がブリジットの旦那にふさわしいみたいな感じで、まあ、取り合うというですね、展開になるんですけど、いつもの話ですね。はい。なんですけどもですね。でですね、やっぱりね、これ、続編映画としてはね、非常に出来が今回いいと思うんですよね。先ほど言いました通りね。本当に世界的に大ヒットもしてますしね。世界的な、その世界のグロスですね。その世界中のその映画の、まあ、興行収入ですね。そのトータルでは本当に制作費の何倍もの額をもうすでに回収しているような作品なんですよね。はい。で、まあ、さっき言ってます通り、その一作目のですね、面白かった要素っていうのを、まあ、あと基本フォーマットですね。ブリジットは、ちょっとドジなんですけども、まあ、二人の男性から言い寄られるっていう基本設定とか。はい。そこら辺も非常によくできてるんで、ね、やっぱり、本当に、ファンとしては楽しめる作品なんですよ。まあ、それは間違いないと思いますね。はい。ただですね、個人的になんで、本当にこれは個人的なんですけど、まあ、ちょっとですね、見落とせない点があったんですよね。で、それはですね、その、まあ、ジャックっていうですね、IT 億万長者、まあ、音楽フェスで偶然出会って、で、その夜に、まあ、セックスしちゃった、億万長者のジャックですね。で、その彼のことをですね、ブリジットが知りまして、で、もしかしたらその男性が、その自分のお腹の、中の子供の父親かもしれないんで、なんとかして彼にコンタクトを取らないといけない、どういった男性なのか知らないといけないっていうことでですね。で、その彼をですね、その自分の番組の、その、ゲストに迎えるんですよね。その報道番組というか、その、まあ、いろんなですね、人物にインタビューするっていうですね、そういった報道番組なんですけど、で、それに自分のですね、もしかしたら旦那かもしれない旦那候補の、パトリック・デンプシー、ジャックをですね、そのスタジオに呼びまして、でいろんな質問をするんですよね。で、ここら辺、職権内容やろとそもそも思うんですけど、ね、全くその報道に関係ないこと聞くんですね。で、ところで、その、結婚生活についてはどう思いますかとかね、その、自分の友達のレポーターにですね、その指示を出して聞かせるんですよね。はい、カメラでね、録音中というか、その、撮影中に聞かせるんですよ、収録中にね。はい。子供を持つことについてどう思ってるとか、いろいろこう聞くんですけど、ここでですね、まあ、ちょっと今思い出しただけでも正直不快なんですけど、で、ちょっと細かいですね、その、センテンスが、本当に細かいセンテンスが実際どうやったかっていうのはちょっと覚えてないんですけど、まあ、非常にこれ、ね、イギリス映画ですし、ね、ぶっちゃけコメディなんでかなり早口で喋るんで、私みたいな、英語力じゃ聞き取れない、んですけど、なんかね、その、ブリジットがその、自分の友達のレポーターにですね、指示を飛ばす中でですね、確かですけど、その、 ね、身内にですね、身内にその精神異常者はいないかとかですね、遺伝的疾患はないとか、聞くシーンがある、あったと思うんですよ。というか、あったんですよね。はい。で、まあ、これはギャグとして入れてるわけですね。まあ、はっきり言って、はい。まあ、そういったね、そういった、かなりパーソナルなことを根掘り葉掘り聞くというところが、ギャグになってるんですけど、まあ、これはちょっと本当にひどいなと思いましたね。で、まあ、はっきり言って最低やなと思いました。これを見た瞬間に、もう私、この映画を見てて、なんかブリジットっていう女性が本当になんかひどい、というか、心底がっかりする女性だなと思ってしまった部分が、正直なところありましてですね。まあ、本当に今でもモヤモヤしてるんですけど、っていうのも、まあ、本当にこれは完全に個人的な話なんですよ。まあ、そこのシーンだけ、見てね、そこのギャグだけを抽出して、私は面白くなかったですっていうのを大々なのは分かってるんですけど、どうもちょっとカンパしづらかったんですよね。まあ、っていうのも、まあ、まあ、これは身内の恥をさらすようでですね、本当にちょっと心苦しいんですけど、まあ、もう時効かなと思いますけど、私、祖母がね、もちろんいるんですけど、というかいたんですけど、去年亡くなったんですけど、ね、父方の祖母なんですけど、まあ、ちょっと人間的にはですね、はっきり言って問題がある、人物だったんですよね。で、うちの母親、まあ、私の母、母ですね。で、母親は、嫁として、その父親の家に入ったわけですけども、で、その時にですね、まあ、これね、まあ、聞かされた時は結構ショックでしたけど、まあ、本当にちょっと、うちの祖母っていうのは問題がある人で、うちの母親に、結婚する前にですね、エイズに感染してないかですね、まあ、無理やり検査させたんですね。で、それ、私の父親ですね、父はそれのことをもちろん知らなかったんですけど、まあ、シュートとしてですね、なんというか、うちの母親はいけすかないとか、まあ、いろんなね、気持ちはあったんでしょうけど、本当に自分の息子にふさわしいかっていうことでですね、まあ、エイズの検査をさせたと。で、まあ、もちろんこれは、私の母は非常に、まあ、ショックというかですね。まあ、悲しかったらしくてですね。まあ、当たり前ですよね。結婚する前にそんな、ね、検査をさせると。だって、それ、自分が欠陥品かどうじゃないかどうか、検査させてるわけ、確かめさせるためにそんなことしてるわけじゃないですか。ね、もしお子さんを授かってからそういった、ね、ことが分かったらどうなのかっていう問題もあるかもしれないですし、で、今回のね、話みたいにまあ、もし、生まれる子供にその遺伝子的な疾患があったりとかですね。まあ自閉症みたいな問題もありますけども、そういった遺伝子的なところに、まあ傷を持った子供が生まれる可能性が、まあもちろん、ね、一般的な人たちが付き合って結婚する中でも生まれる可能性はありますから、それについてどうなのかとか、そういった意見もありますけど、まあちょっと私はそういった母親を持った経験からですね、やっぱそういった結婚する前とか、そういった段階で、そういうですね、全くその人のせいじゃない。まあ、結果としてうちの母親は別にエイズのキャリアではなかったんですけど、まあそういったですね、ことを、まあ、聞くっていうのは、ちょっと本当に人間としてはクズだなっていうのがありまして、で、まあ、ね、まあ本当に私の祖母は、本当に私は嫌いだったんですけど、そこら辺がですね。はい。で、まあ、それと同じようなことを、まあ、はっきり言ってブリジットはしてたと、まあ、個人的に思っちゃったんですよね。はい。ですから、なんていうか、もう、ね、これが主人公でいいのかなと、まあ、その瞬間にさーって冷めちゃいまして。はい。で、ね、ちょっとやっぱこの映画は、そこら辺で見るのがちょっと辛かったんですよね。まあ、その後。まあ、そのシーンは映画の中の、まあ、4割ぐらいですかね。4割ぐらい進んだところでのシーンで出てくるんですけど、まあ、残りの6割はちょっとそういった面で、まあ、どうしても見るのが辛かった部分があったんですけども、で、これ本当に偶然だなと思うんですけど、ですね、まあ、この後 PK という映画について話すんですけど、で、その時に話そうかなと思ってた映画についてですね、がね、今回ぴったしだなと思ったんですけど、ここでも話すのに、インベンション・オブ・ライングっていうですね、作品があるんですよ。で、これあんまり知ってる人いないと思うんですけど、まあ、コメディ映画でね、以前に町山智博さんというですね、まあ、素晴らしい、映画評論家さんがいらっしゃいますけど、アメリカ在住の、 で、町山さんがですね、ご自身のラジオで、まあ、紹介されてて、それを知ったんですけど、で、これ、邦題がですね、その嘘から始まる恋と仕事の成功術っていうですね、まあ、なんやようわからん、タイトルなんですけど、まあ、アメリカのコメディでですね、まあ、今回、ブリジット・ジョーンズと日記と同じ、その、まあ、はっきり言ってお下品コメディなんですよ。で、まあ、どういった話かって、まあ、本当に簡単に説明しますとですね、その世界、まあ、その、インベンション・オブ・ライング、その嘘の発明というタイトルなんですけど、その世界では、その映画の世界では、嘘っていうのが全くないんですよ。みんな真実のみを喋るっていう世界なんですよね。はい。で、そこで嘘を発明しちゃうのが主人公っていう設定なんですけど、で、まあ、それは置いといてですね、みんなその、真実のことを喋るわけですから、例えばですね、その、まず、婚活、その主人公、その映画の中の主人公は、冴えない男子なんですよ。冴えない男、おっさんなんですよね。まあ、男性向けのコメディ映画なんで、まあ、そういった設定なんですよ。で、その男性がですね、まあ、もう、40、50に差し掛かってるんで、結婚しないといけない、結婚したいなっていうことで婚活をするんですよね。で、その相手役はもちろん美人の女性なんですけど、その、男性向けコメディなんでね、そうじゃないと面白くないんで、そうなってるんですけど、その世界っていうのは嘘がないもんですから、まずそのね、お見合いというかですね、そのまあ紹介かなんかで会いますよね。で、会った瞬間に、ああ、僕は君と今日セックスしたいって言うんですよね。はい。で、それに対してですね、その女性が、ああ、だけど私ってすごく美人じゃないと、で、あなたってすごくそのそのおデブちゃんすごく太ってるし、その鼻もすごくなんか丸くてかっこ悪いわよねと。で、あなたの遺伝子はちょっと欲しくないからセックスはしながらみたいなですね。まあ、そんなことをですね、初対面で言い合う世界なんですよね。嘘がないですから、みんな本音で喋っちゃう世界なんですよ。はい。で、まあ、そういったですね、まあ、だから、ここで何を描かれるかっていうと、その、ね、遺伝子ですね、はっきりで。遺伝子で、その世界は回ってるんですよ。だって、そのね、そういった優秀な、遺伝子的に優秀というか、その、すごく美人な女性がいるとするじゃないですか。まあ、それが遺伝子的に優秀とは思いませんけど、ね、すごく背が高くてスラッとしててですね、まあ、はっきり言って、美人な感じの女性がいらっしゃいますよね。で、その女性が、結婚したい相手っていうのは、本音で喋っちゃうわけですから、その映画の中では、すごくハンサムでですね、イケメンで背が高くてですね、すごく男性性がある、男性を、選びたがるんですよね。で、そこで、まあ、その主人公はしょぼくれた中年男性なんで、相手にされないわけですよね。ただ、まあ、いろんなことがあってですね、その女性が、まあ、その主人公にもちろん惹かれていくっていうですね、まあ、そういった話になっていくわけなんですけど、で、そこで展開する話っていうのが、結婚にするにあたってどういったことが大事なのかと、人を愛するにあたって、それは遺伝的な情報で決まるんですかと、遺伝的優劣ってそれが決まっていいのかと、そうじゃないだろうと。もしそうやとしたら、それは単に、精子バンクじゃないかと、結婚相手は。もしくは、まあ、冷凍卵子みたいなもんでしょうね。そういったもんになってしまうんじゃないのかと。だから、恋愛とか、愛ですね、において、単に遺伝的情報、遺伝的優劣で、それを決めるのは、間違いなんだっていうのが、テーマの映画が、インベンション・オブ・ライングっていう、作品、まあ、この後 PK でもお話ししますけど、そういった作品があるんですよね。はい。で、そういった映画を見てるとですね、やっぱりね、なんというか、結婚前にそういったですね、なんか、相手が、持ってる遺伝的情報が、おかしくないのかとかですね、身内に変質者はいないとかのかとかですね、まあそういったことを聞くのはまあマジで最低だなと、やっぱ思わざるを得ないんですよね。はい。まあ一応言っときますとですね、このインベンションブラインドというのは結構問題がある映画でしてですね、はい。っていうのも主人公はそういう冴えない中年男性で、まあ男から見ると哀れみをもね、持ってしまうような、つい持ってしまうようなキャラクターなんですけど、それに対してその恋敵として出てくる男っていうのが、ものすごく性格的にいけすかないですね、男なんですね。ただイケメンで、ハンサムで、すごく長身なんですね。はい。で、主人公からすると、自分が恋焦がれてる女性がですね、いけすかない、ね、相手に、なびいてしまうのが面白くないっていう話になるんですけど、 まあ、はっきり言ってこの映画はものすごくそこら辺をギガ的に描いてるんですよね。まあ、遺伝子的にその劣勢かもしれない。その、まあ、背が低くて、まあ、デブチンでですね。で、まあ、はっきり言って顔も悪いと、いう男は、まあ、心根はすごく優しい男として描かれてて、ハンサムでですね、イケメン、そのイケメンで高身長で、すごく頭も回転もいいっていう、そういった男はすごく性格が悪い男として描かれてると。はい。ね、すごく本音で喋っちゃう世界なんで、もうレストランとかに入ってね、その女性と会うじゃないですか、その女性とね、そのすごく美人の女性は、そのイケメンと結婚したわけ、イケメンのその遺伝子が欲しいわけですから、そのデートをするんですよね。はい。そのデートの場で、その、レストランに入りましたと。で、レストランで何食べようかなって女性が選ぼうとすると、あ、君はこのサラダにしなよって言うんですよね。で、私お肉今日は食べたいんだけどって言うと、いや、君はその今、君のその価値っていうのはその若さと美しさにあるんだから、肉なんてそういった コレステロールのものを食べてですね、その美容を失ったら僕にとっては最悪だと。うん、だから君はこのサラダを食べて美容を、保ちたまえみたいなことを言うんですよね。すごく嫌な感じな。男性として描かれてるんですけど、まあ、そこら辺が非常にそれはそれで差別的なわけですね。だって別にイケメンで性格いいやつももちろんいるわけですから、まあ、その辺がね、このインベンションブラインクっていうのははっきり言ってそのモテない男性のルサンチマンでできてる気もまあせんでもないんですけど、まあまあそういった映画があるんですけども、はい、まあまあそういった映画がねあるからこそちょっと今回のブリッジ・ジョーンズどうなのかなっていうのが個人的にその一瞬間だけは あったんですよね。はい。で、まあ、それを置いといたにしてもですね、まあ、やっぱりちょっと問題はブリジットっていうキャラクター性にちょっと今回はあると私は言わざるを得ないですね。はい。まあ、個人的な意見ですよ。はい。まあ、ブリジットってもう43歳なんですよ、劇中でですね。まあ、ぶっちゃけいい年じゃないですか。はい。ただ、やっぱりね、まあ、観客はそうじゃないと感情移入できないという問題もあるでしょうけど、本当にブリジットがいつまで経っても今までのブリジットのまんまなんですよ。まあ、ぶっちゃけだらしない女性ですね。だらしなく生きてる女性で、それを見てると、まあ私としてはなんですけど、なんとかいつまでだらしなく生きてるのこの人って思っちゃうんですよね。はい。まあこの映画、前2作と一緒で、まあ仕事中にブリジットはヘマをやらかすんですよ、いろいろとね。はい。レポーターというかその、レポートのそのディレクターとして、その、あるですね、大量虐殺を行ったですね、まあ将軍っていうのをですね、その、スタジオに招いて、で彼についてですね、その彼が起こしたその虐殺についてですね、レポートするとインタビューするっていうシーンで、全く違うですね、そのなんか将軍のお付きの運転手かなんかをですね、間違えて、その、ね、スタジオに入れちゃったりとか、まあいろんなことをいろんな失敗するんですよ。まあそういったですね、仕事の失敗。まあもちろん失敗しないとブリジットではないんですけど、そんぐらいしっかりやれよとか、どうしてもちょっと思っちゃうんですよね。はい。で、あとはなんだかんだ言ってですね、まあこれは本当に言いたかった部分なんですけど、まあ今回のそのブリジットの騒動ですね、ブリジットの周りで起こるというか、ブリジットの赤ちゃんをめぐる騒動ですね、っていうのはやっぱり原因っていうのはどう考えても彼女にあるわけですよ。はい。なんでですね、その否認しなかったのっていう話があるじゃないですか。で、劇中でですね、語られる理由っていうのが、まあ、コンドームなんですよ。で、もちろんコンドームをつけて、スキンをつけてセックスしたっていうんですけど、そのコンドームがね、使用期限が切れてて、なんかそのオーガニックな感じのコンドームを使ってたらしいんですけど、で、それの、その、ね、消費期限というか、その、使用期限ってコンドームはありますよね。まあ、大体生産されて1年ですけど、で、それを、まあ、切れてたかなんかで、まあ、どちらかの男性の、まあ、精子が、その、まあ、卵子までたどり着いちゃったと、まあ、そういったことに説明がするんですけど、まあ、43歳の女性がそんなことするかねというか、そういうことしてたら正直個人的にはドン引きなんですけど、いえね、そんなもう18、ティーンじゃないんだからと、ね、そこら辺、しっかりしなよって気にやっぱりなっちゃうんですよね。ね、そんなこともできないのっていう気分ですね。はい。ね、競技、ね、男子高校生だってちゃんとしてる子はしてるぜっていうですね、ことをしてるんですよね。はい。まあね、母親になってしっかりするのかもしれないですけど、やっぱり、まあこのだらしないブリジットをちょっと私は今回は、やっぱりそのお母さんになるっていうのもあって、どうもちょっと、 ねえ、こういつもみたいに応援しづらかったですね。はい。で、あとですね、そのやっぱりですね、その1作目2作目と見てきてですね、で先ほども言いました通り、1作目ではそのマークっていういけつかない男やと思ってたのが、まあ高潔な精神の男として結ばれると。で2作目ではそういったですね、マークにとって自分はふさわしいんだろうかっていうですね、悩みつつ、まあ一人相撲なんですけど、悩みつつも、まあ彼のことを信用することで関係が強固に結ばれてると。はい。結ばれた。で、結婚手前まで行くと。で、今回の3作目でそれが完全におじゃにしてしまうんですよね。はい。だから、結局、ブリジットってその、ワン、ツーで、何を彼女は得たんだと。何を彼女は、どういうふうに彼女は成長したんだと。結局3作目になって退化してるじゃないかって思っちゃうんですよね。はい。何の意味もなかったのがいいっていうですね。で、主人公が成長せえへんっていうのは、まあ、また個人的な話、意見ですけど、コメディを見る上で非常にストレスなんですよね。全く主人公が成長しないと。もちろんそういった主題の映画やったらいいんですけどね。主人公が成長しないタイプの映画、いつまでも主人公はダメダメで、それを周りからものすごく批判されて、寂しく終わっていくっていう、そういった作品も大好きですけど、ブリジット・ジョーンズの日記はそういった作品じゃないですよね。やっぱりハッピーエンドに向かって作品が進むわけで、そういった中で描かれるのは、ちゃんと女性の成長、一人の女性の成長をその中で描くっていうのがやっぱ成功法だと思いますし、まあ、ワン、ツーとそうやっぱしてきたわけですから。で、スリーで全てそれをお釈迦にしてしまってると。で、最終的にはね、そういった、ねえ、まあその日会ってセックスした男性とか、で、元彼と、まあなんとなく、ね、その場の、なんていうか、ロマンチシズムでやってしまって、妊娠してしまってって、何これって思っちゃうんですよね。いつまでこんな生活してんのあなたって、まあ、やっぱ思っちゃったと。はい。だから、ちょっとここら辺は残念というかですね。まあ、悲しいなぁと思いましたですね。なんか非常に長く話してる気もしますけど、まあ、ちょっとバズった内容、まあ先ほど言いました通り、ブリジットがそういったあるシーンで、まあ、相手の男性についてその、遺伝的情報に問題がないのかとか、身内に精神異常者はいないのかとか聞いてしまうっていう、そういったワンシーンを入れてしまったということと、あとはやっぱいつまで経ってもブリジットが本当にいつまで経ってもあのとままのブリジットであるというその2点で、やっぱりコメディとしてはものすごく完成度高いです。やっぱギャグも楽しいですし、本当に心の底からブリジット・ジョーンズの日記のファンは絶対楽しめる作品なんでおすすめなんですけど、私の本当にパーソナルな部分で入れなかったです。だから私はこの映画本当に大嫌いですね。はい、本当に嫌いです。はい、まあそういった作品ってあっていいじゃないですか。ね、やっぱり個人的にね、その本当に嫌いな、0点つけたくなる映画って、そのやっぱ自分のね、その個人的な気持ちとかにね、よるもんやったりしません？私はそうなんですけど、はい。どんだけ映画の出来が良かったりしても、なんかそういった本当に自分の個人的な部分に引っかかるとダメだったりするパターンなんで、まあ、今回のブリジット・ジョーンズの日記は、残念ですけど、そういったところでは私は大嫌いな作品になってしまいました。はい。まあ、そんな感じで、さらっと行こうと思ったんですけど、ちょっと話しすぎたんですけど、ブリジット・ジョーンズの日記、ダメな私の最後のモテ期については、その辺で終わろうと思います。